後半は、浩二さんといろいろお話をしていきたいんですが、はい、半年前に出演してくださって、はいはい、ちょうど11月かな、うん、あのその時にお話してくださったのはこれから、TA でグローバルヒストリーをやりますっていうお話と、はいはいはいはい、夏この1年の間大学さっきあの前半でお話してくださったように、博士課程の自分のリサーチをしてきましたという話だったんですが、この半年間いかがですか、そのやっぱ TA をかなり集中してされてました。
そうですね、秋学期がそのグローバルヒストリーの TA をして、うん、でこの春学期ですよね、
はい、
もう最近終わったんですけど、その春学期はアメリカ外交史の TA をやって、はい、でそうなんです、だから2期2学期連続で TA をやったんですけど、やっぱり2学期目の方が要領をつかんだというか、そうなんかこうあんまり効率的にできるようになったというか、はい、なんかポイントがこう分かってくるようになったのが一つの大きな収穫だったかなと思いますね。
でもテーマは随分違うじゃないですか。
はい、そうですね、うん、まあもともと僕の専門がアメリカ外交史だったんですよね。で、まあ、グローバルヒストリーも自分の研究に関係してるんで無関係ではないんですけど、やりやすかったのはアメリカ外交史のその春学期の授業の方で、それもあって結構効率的にというか、
うん、
楽しめた方が大きかった気がします。
あ、自分が調べたりも含めて楽しめたと、
はいはいはい、
その外交アメリカ外交史っていうのは時代的にはどういう時代を扱うんですか。
やったのは先生がやってたのは20世紀なんで1917年からもう本当最近ですね、イラク戦争とか、
あ、はい、そんなに広い範囲で、
はい、9.11 の、はい、後までですね、はい、100年ぐらいですね。で
先生が、メインを教えて、はい、それで TA はテキストを読んだりとかそういう指導で、
そうですね、その先生がレクチャーをして、で TA はそのディスカッションセクションをやるっていう1週間で3コマですね、うん、学生にディスカッションをさせるみたいな。
じゃあ、ね、そこで自分がコツをつかんだなっていう、はい、その感じはどういうところにあるんですか。
あ、でもやっぱりそのなんていうんですかね、学生と一緒にゲームをする機会が増えたというか、ゲームっていうのはそのなんていうか、うん、あのシミュレーションゲームというか、学生にその国家元首とかになってもらうんですよね。例えばそうトルーマン大統領になってもらって、うん、あるいはケネディ大統領になってもらって、じゃああなたならどういう決断をしますかっていうのを学生にやらせるんですよね、うん、で実際やったのはそのキューバ危機のゲームをやってもらって、うん、どうやってそのキューバ危機っていうそのアメリカとソ連の間のそのミサイル核戦争の危機をあなたならどういう決断をしますかっていうのを学生にそのチームを2つにグループを2つにそのクラスを2つに分けて、アメリカグループとソ連グループに分けて、じゃあ解決してくださいっていうのを学生にやってもらって、なんかそういうのを自分自身で楽しめたのもなんかこう成長だったのかなっていう気はしましたね。
まず秋学期は70人ぐらいのクラスとおっしゃってますけど、今学期は
今学期それも50人ぐらいに減ったのもあって、まだやりやすかったのはありますね、
うん、でそれ半分に分けて、
はいはい、
それは、自分でこう浩二さんがこの問題についてはそういう議論の中で考えた方が身につくというか実際に考えやすいと思われた。
まあ、そうですね、やっぱり学生自体も毎回ディスカッションだけしてたら面白くないみたいな感じなんで、うん、たまにはゲームを入れてこうリフレッシュしてもらってみたいな。で実際にそういうなんかゲームを通して政策決定過程とかをこう勉強してもらうというか、その当時の人たちのなんていうんですかね、苦境というか、
うん、
当時の人たちが直面してた状況を実際に経験してもらうみたいな、
うん、
一つのこう方法にしてましたね僕は。
学生っていうか受講生はどういう反応とか、はいはいはい、なんかどんな様子なんですか。
学生はすごい楽しんでましたね、
うん、
はい、でめちゃくちゃ評判が良くて、で一人の学生が授業終わった後に来て、なんかあの残りの楽器全部ゲームにしてくれないみたいなこと言ってくれたりとか
そんな、
はいはい、そういうこと言ってくれたりとか、
うん、
もう本当なんかゲーム中ずっと笑ってたりとか、
はい、でも逆に私がそのゲームに参加していたらなんか深刻になったり自分の、はい、そのゲームによると思うんですが、はい、自分の問題がこう身体的にこういろんなことを考え始めて、
はいはい、
すごく苦しくなったりとか、
はいはい
はい、あるいは あ、なんていうのかな、歴史の中では男性が中心かもしれないけど、そこに女性が入った時に歴史とは随分違う、
はいはい、
こう現象が出てきたりとか、なんかこういろんなことが、うん、あのハプニングじゃないですか、
はいはいはいはい、
起きそうな気がするんですが、
はいはいはいはい、
そう、どんな ハプニングというか何が起きました？
ハプニングとまではいかなかったんで、うん、あ、でもハプニングの一つはそのなんか実際にあのその核戦争になったっていうのが、うん、あ、そのゲームの中で最終的には結末として、うん、なんかそういう核戦争っていう決定に至ったっていうのもあって、でその原因を例えば学生に考えてもらったりとかいうのも一つの教訓になり、うん、勉強方法になりましたし、あとはその学生、どの学生をあのどの役職に つけるかって、例えば誰、どの学生がケネディ大統領をするかっていうので、まあ、僕はランダムって言ったんですけど、うん、やっぱり普段喋らない学生とかをにやってもらったりして、こうリーダーシップを発揮してもらうっていうのを、うん、僕はこうやったりしました。でそこでもちろん男性だけじゃなくて、例えば女性の学生にリーダーになってもらって、
うん、
じゃあ最終決定はあなたがしてねっていう、ケネディ大統領とかになってもらってっていうふうにしましたね、
うん、
はい、
そうするとその子の文献の読み方とか変わってきたりとかしますか？ま
あ、なんかこう何かしら得るものはあったんじゃないかなと僕は思いますね、
うん、
はい、
あの浩二さん自身はこちらの大学院でそういうある意味こうプラクティカルな授業を受けられてきてたんですか？
あ、こっちですか、うん、こっちで、そうですね、やっぱり先生の指導によるのかなっていうのもちょっとあって、その春学期の時は先生が結構その毎週何を教えるのか聞いてくるというか、今週は何を教えるのみたいな、
うん、
で先生にそれを言って、で先生がそれに対してフィードバックをくれて、
うん、
アドバイスくれて、で僕も実際やるみたいな感じ でしかも結構試行錯誤できるんですよ。1回目の授業であんまりうまくいかなかったら2回目の授業でちょっと修正したりして、うん、でどんどんその学生のこう興味を引くというか、その学生にこう参加させるような授業にこう改善していったりとか、
うん、
なんかそういう意味でプラクティカルな方というか、プラクティカルな授業にしていったのはあるかもしれないですね。
はい、あの龍太さんもそういう TA とかいろいろされてたり経験があります、 あると思うんですが、
はいはい、
そう、大学で教えるときに割とこういろんな教え方みたいのを教えてもらうんですか？あのこういうゲームをしたりするのもあるよとか。
そうですね、うん、あの多分あのメインの教員次第っていうところはちょっとあるとは思うんですけど、そうですね、僕はあの最初の頃ソシオロジー100って社会学 あの1年生とかが取るすごい人数の多い授業の TA やってて、あのそれはもう非常に人数が多いの で TA ももう何10人ぐらいいる授業なので、あのそれはもう全員がほぼ同じように進められるようにマニュアルみたいなのがありましたけれども、その時はただ小さい授業になるともっとあの TA 任せだったりっていうこともあると思います。
大人数っていうのは例えばイリノイ大学ではどれぐらいが大人数の授業なんですか？100人ぐらい、200人、500人。
ソシオロジー100は多いの700人ぐらいいるんじゃないですかね。
700人それ、うん、一つの講義室みたいなんで受けるんですか？
あのそう、オーディトリアム ありますね。クワッドのユニオンの向かいにでっかい講堂みたいなのがありますけど、あそことか使う。
そういう授業もあるんだこちらでは。ますね。でも授業で毎回何をするかっていうのは前もって、授業が始まる前にみんなに知らせてあると思うんですが、
はいはいはいはい、
それをそういう割と柔軟に変えていくことはできるんですか？
それも先生次第だとは思うんですけど、うん、でもすでにシラバスを1週目に配った時にもう15週間何をやるかっていうのは全部書かれてあって、
はい、
大体の先生はその通り進めていって、
うん、
変える先生は いないですね、はい、ほぼいないと思います。
大きな枠組みは同じで、はい、でも少しゲームを入れたりとか、まあ、か方法が少し変わってくる、
はい、それはありますね。やっぱり進み具合が遅くなってくると、うん、途中カットする分ができて出てきたりとか、学生が休んできたりとか疲れてるように見えたら、
うんうん、
映画を入れたりだとか、
あ、
はい、変えたりしますね。やっぱり
そういう柔軟なところもあるんですね、はいはい、でもそれを TA がいろいろ判断したりするとしたら、 TA は結構重要ですね。重要というか、もうあの本当先生と同じぐらい教えるっていう立場なんですね、
はいはい、すごい権限をもらえてますね。
あ、はい、でもトレーニングになりますね、
なりますね、はい、
自分の勉強と将来に向けての自分が教壇に立った時の、
はい、
はあ、すごいな。で、龍太さんとあの浩司さんに聞こうと思ってたんですが、卒業式があって学位授与式があって、その後みんな学生はいなくなってしまいましたけども、成績はいつ頃出るんですか？
成績もう出ましたね、うん、先週の金曜日かなんかがその成績を
出す
指導、その先生が成績を出す期限になってて、で学生はその翌日には見れたと思うんで、先週土曜日がなんかが多分学生か見れたと思います。
ということは龍太さん、学位授与式の後に成績をもらうことになるってことですね？
そうですね、イリノイの場合は特にそうですね、あのコメンスメントがちょっと早いので、
うん、それって日本的にはすごい不思議な感じがするんですけど、
うん、
あのつまり学位授与式というセレモニーはするけれども、果たして自分がどのような成績で卒業できたのかできていないのかということは後日のお楽しみっていうことなんですよね。
まあ、ある意味そうですね、うん、で、あの多分学校によっては、あの入りがちょっと分かんないんですけど、自分が該当しなかったので、学校によってはあのその後の夏学期で卒業するつもりでも5月のコメンスメントで式を受けやってもいいっていうところも多分あるんです。
あ、つまり卒業予定者っていうことですね。
そうですね、うん、なのでまあ、そこでやっぱり夏もいることになったわってなってもまあ、他の人もそういうわざとそうした人もいるから、まあ、わざとやねんってこう主張すれば
いい、あえてそうしたんやっていうでも心の中でみたいな、あの日本だとよくちょっとの単位だけ残してしまって卒業できなかったとか、うん、就職も決まってるのにとか、いろいろこう土壇場でいろんなドラマがあったりしますけど、うん、そういう意味で授業が終わったあとすぐ授与式があって、後から成績送られてきてって、で留学生の場合は家に送られてくるわけですね、海外の家に、海外というか自分のその証明書みたいなのが、
あれ多分今も全部オンラインで学生見てると思うんですよね。
ああ
でも、あでも、はい、紙でも請求はできると思います。
症状みたいなの、
はい、あ多分それは紙だと思います。
卒業証書は後で発行されるので、うんうん、そうです、あのそれもあれで、あの式の日には本物をもらわないはずですね、人数がものすごく多いので、うん、あの式の日には入れ物だけとかもらって、うん、あの実物持ってないんですよね。
そのなんかからくりじゃないですけど、あんな盛大な式であんな晴れやかな顔で道を歩いてったりするけれども、もらったものは空みたいな、
うん、あの確かに日本だとあのもらいますね、実際式の日に、うん、よく考えてみると、
うん、こうこう筒に入ってたりとか、うん、いろいろ
確かに
そういう意味で随分違うなと、うん、で浩司さんがあの最近まで成績つけられてたっておっしゃってたから、はいはい、あそっか成績はあとなんだなと思って、はいはいはいはい、でも学生さんいらっしゃらないしね、
はいはいはい、
でおっしゃったように今はオンラインで皆さん、うんっていうことで、なかなか不思議だなと8年間思ってきて、今日割と具体的に教えていただいたので、少しすっきりしました、ということで、あとじゃああと、今度、秋学期からは6年生になりますか、
はいはいはい、
そうするとどんな過ごし方になられる予定ですか？
秋学期は自分のコースを持てることになって、はい、
え、自分のコースを持つっていうのは
自分で15週間全部教えるっていう、インストラクターを自分でやるっていう、 TA じゃなくて自分でコースを組み立てて教えるっていう、はい、
すごいです
ね、はい、それをさせてもらえることになったんで、秋学期はそれをやって、で春学期は多分 TA をすることになると思います。また、
はあ、はい、そういう経験はやっぱり TA をしていて信頼を得て、あ、これで大丈夫だっていうことで次に行くみたいな、ステップステップ、
そうですね、僕自身がその先のなんか楽しめるようになったっていうのもあるんですけど、うん、なんかもうちょっと自分でコースを組み立てたいなみたいな感じのこうなんていうんですかね、考えが出てきたというか、うん、それをちょっとやってみたいなっていうのがあって、その申し込んだらあのヒストリーの歴史学部がこう
OK
って、はい、OK 出してくれたんで。
それは何の科目ですか？
第二次世界大戦の歴史です。
わ、
はい、
ルトさんちょっとすごいですね、あの、学部生、
はい、
学生相手に英語で第二次世界大戦の歴史を、だから週に3回
週3回です。
ああ週に3回教えろと、でどんな風な状況かということは次の秋に、
はい、
あのまた続くということで、はいはい、あのレポートしていただけるということで、は
い
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます
、はい、では、今日の最後の曲は、さっきあのかなさんからの説明の中に、さっきお届けした、イマジンドラゴンは、日本でいうとワンオークロックみたいなもんだねって言われて、私は何のことか分からなかったんですが、リュウタさんは分かりますよね、こういうバンドは。
ワンオクロックは、うん、はい、
これは日本で割と長くされてますよね、もうバンドとしては。
もう割とになりますかね、あの、うん、ワンオクロックは結構アメリカとかでもツアーしてたりするんですけど、
うんうん、でこれを続けて書けるのはいい感じかなと思って、結構英語と日本語と入ってて、あ、なんか確かに今風みたいな感じなので、今日の別れの曲は、ワンオクロックで、Wasted Night っていう曲をお届けします。トムさん3曲目ミュージック3お願いします。どうぞ。
Must be something in the water. Feel like I can take the world. Throw the weight up on my shoulders, 'cause I won't even feel the burn. Don't be afraid to dive. Be afraid that you didn't try. These moments remind us why we're here.
それでは、あの、浩二さんがこれからちょっと日本へ、
はい、
楽しみにしていること。
ご飯です。
ご飯ご飯どんなご飯ですか？お米って意味ですか？
関西で魚ですね。
魚、
はい、
あ
ーシーフードです。
シーフード、
はい、
神戸でもシーフードはなんか特別か。
あ、そうですね、神戸だとタコとかアナゴとか、うん、まあ、何でも美味しいですね日本は。
あ、これから、はい、あ、そうか、うなぎは今高いんですよ、ね、あ、そうですね、日本産のはね、
はい、
うん、そうか、ご飯にお魚、
はい、
これを楽しみにちょっと日本に戻って、はい、それからまた秋に備えて、
はい、
授業の準備とかされるかなと思います、ね、続きのお話を楽しみにしております、今日はヨッシーさんメールありがとうございます。そしてフロリダの、あの、玉木さんからも、あの、結構真夏になってるみたいっていう、メールをいただきました、ではでは来週またいつものように夏休みですが、あの、イリノイ大学は遥かな章でお会いできますように。 WRF is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed those of speakers and do not represent WRFU Abundant Champagne Media Center or the Urban Socialist One. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abuna. It is a time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you soon. Bye-bye.